こんにちは、サイエントークです。
サイエントークは科学マニアの研究者レンと国際交流に興味があるエマが自由に語るラジオ番組です。
mRNA や人工言語、外国人の国籍は見た目からわかるのかなど、きっとあなたの知的好奇心を刺激する話や、時にはゆるいおしゃべりもしています。
各ポッドキャスト配信サイトや YouTube にて配信しています。Twitter や Instagram もありますので、ぜひチェックしてみてください。サイエントークでした。
Hello everyone.
バイリンガリオでは、兄弟博士のナオトと東大大学院生の
キアヌが
英語を交えて科学ニュースをお届けします。日本とアメリカにバックグラウンドを持つ2人が最新の科学情報をお伝えしているので、英語の勉強にもなるし、最新の科学ニュースも学べるお得な番組となっています。ぜひ一度バイリンガリオを聞いてみてください。
See you in the podcast。
もっこもこパレード。
正々堂々という言葉を用いて相手の動きを制限する奇策。セジャン、アルディド、ボディドラン。はい、アルデイドの時間がやってまいりました。部長です。
谷脇です。
サスベを買いましたね。
あ、そうなん意外。
これ分かれへんやろな、あんまり。サスベっていう自転車に
傘つけるやつやろ。
傘を固定する。
あ、
でなんか使い方によってちょっと違法性が出たりするらしいんやけど、
うん、
まあ安全に使えば OK みたいなんやけど、嫌いなんですよ、雨。でも冬の雨ほんま嫌いで、
あ、
荷物が多いやん。
ああ、なるほどね。
コートがあったり、はいはいはいはい、手袋があったり、
はいはい、
でさらに傘みたいな感じになるのがすごい嫌で、
うん、
でじゃあもう濡れるしみたいになるけど、じゃあ荷物濡れるしみたいな、
うんうんうん、
なるんで解決したいなと思って、
はい、
昨日雨降ってたやんか、うんうん、だからとりあえず家出て、とりあえずチャリ屋に行って、
うん、
サスベつけてくださいって2000円から4000円くらいですね。
はいはいはい、はい、
で思ったより高いからずっと敬遠してたんやけど、
うんうん、
もうずっと思ってるからもう買おうと思って、
まあまあまあまあ、
でつけて固定したらめっちゃ快適
まあお前は高速で走るわけじゃないから合ってるかもね。
そうね、そんなスピード出してるわけじゃないし、うん、電動自転車から移動遠距離行くことが増えて、
うんうんうん、
でサスベは傘を置いとけるから、下向きにやったら。
ああ、そうなんや。なるほど。
そうそうそう、だから雨の日に傘忘れがめちゃくちゃなくなりそうと思って。
ああ、それはいいかもな。もうね、カッパなんですけど。
はあ、
カッパの話したかな。してないかな。
してない。
カッパって、最近自転車のカッパってめちゃ良くなってて、
うん、
あのか前カゴにかけるポンチョみたいなやつ。
中国の人が昔からやってるやつやろ。
ああそうなんかな。
なんか前に長いポンチョで前カゴから全部こう、
そう、ほんで袖がなくて、だから上から頭ボスってかぶって、てるてる坊主みたいな。
テントみたいな感じやもんな、も
う。あ、そうそうそうそうそう。で、前かごにかけるっていうやつなんですけど、うんうん、それをまあなんかもうずっと置きっぱなしですよ、かごに。
あ、熱くないの？
あ、だから熱くないねん。袖が通ってないから。
それは結構いいかもな。
いや、まあでも夏場は、夏とかはさすがに、かたんとこ暑いで。
うん、
うん。でも風通しはいいから、
うんうん
うん、案外。昔のカッパに比べたら全然熱くない。あと足履かへんしね。
まあまあ結構、え、1500円ぐらい。
それもでも結構するな。2000円台ぐらいするな。
まあでも2回ぐらいストレスがなくなったらもう元取れるよな。
まあまあまあまあ、
だしもうビチャビチャになったら1000円ぐらいのダメージ食らうからな。
でもずっと置きっぱに しとけば、まあ確かに忘れがなくなるから、うんうんうん、それがでかいよね。
まあそんなでかくないってこと？畳んでたら。
まあカゴの底に入れるっていうか、その上に何も考えずにカバン置くみたいな。
なるほど。
いつも。
っていう、まあけど、なんかさ、大人になって、最近大人になったなって自分で思うのは、はいはい、そういうところの金使えるところで。
まあまあまあまあまあ。
ク
オリティオブライフをね。
瞬間的にな、高いわけよ。感覚として。
はあ。
一旦、傘差すのに4000円みたいな。
はいはい、ああ、高いっていうのは嫌ってことね。
そうそうそう。
瞬間的に嫌な気持ちになるけどってこと。
けど、ほんまに、歯医者なんかもそうなんやけど、
うん、うん。
歯痛くなったら、もう1万2万払っても今すぐ痛みが引くんやったら払うよって思うよ。みたいな感じで、その、そうなってしまったら、フォローする方が金かかることでいっぱいあって、だから濡れるってまさにするやんか。
まあそうですね。
だから濡れたら、もう早く帰りたいとか、着替えたいとか、風呂入りたいとか、
うんうんうん、
で、なんかこれ、なんかダメになったとか、いっぱいあるから、
うんうんうん、
それを思うやったら、もう最初から買っちゃえばいいんじゃないみたいな。
まあそうやね。
ふうに思い至りまして。
うんうん。
サスペイデビューしました。
いいんじゃないですか。
いや、あの、サドルクッションってのも好きで最近。
うんうん。
結構出てんねん。で、僕は体重もあるし、サドルが破れがちやねん。
うんうんうん。
破れたサドルが水じわってのも最悪やね
ん。うんうんうん。
で、クッション買ってたんやけど、僕のクッションはちょっとアマゾンでかっこいいの買ったせいで、防水じゃないのよ。クッション性がいい、いい、ちょっと質感がいいのね。
はいはいはい。
じゃあ、雨の後にめっちゃ濡れんの。
はいはいはい、はい。
で、ほんま嫌で。で、1000円ちょいなんけど、これを無駄にしたくないと思って半年くらい経ったけど、サスペと一緒に、もう嫌やと思って、
うん、
目の前にナイロンのカバーが1000円って言ったから、これくださいって。で、雨に濡れてもすぐ拭けるサドルカバーになったんやけど。
はいはいはいはい。
まあ快適よね。
まあまあまあまあまあまあまあ。
っていうような話。
まあ重要ですよ、でもそういうのはね、
うん、っていうような話です。明日から島根に行くんで。
ああ、よろしおすな。
朝から3日間ちょっと島根に
はいはいはい
フラッと行かせてもらいますんで、サバでも食おうかなと思ってます。
ええー、ねー、何よりやね
ー。ボテボテ茶でも飲もうかなと
思って。羨ましい。ボテボテ茶ね。はいはいはい。僕も飲みました、行った時松江城の近くで。
そうそうそう。ちゃんと出るのはそこぐらいしかないねん
な。はいはいはいはい。
まあ一応3月あるみたいやけど。行ったらいとこにあった。君と行ってる時やったんちゃうかな。なんか、島根に僕らいとこいるんで。
あ、そうですね。
行ったら、なんかいとこから電話あって、チロちゃん今島根って言われて、松江におるって言うから。あいや、おるんですよ。おるですよ。なんで
っ電話かかってきてたな。
なんでって言ったら、いや、なんか、娘が、なんかチロちゃん見たでって言うから、おんのって言うから、おるね。
間違わへんもんな、
そう。っていうことがあったな、っていう。
はいはいはい。見られてたっていう、
ね。そうね。いや、まあ、もう派手に生きていきたいですよ。もうとにかく。
まあまあまあ、何よりです。
はい。
なんかイベントやってたんでしょ、ちょっと前に。ロフトプラスワンの、タクオさんと。
あ、やってたよ。なんでそれの話じゃない今までの。
いや、たまたま僕が帰ってくる、まあ、休み取って帰ってたんですよ、妻の実家に。うん、で、それで帰ってくるときに、まあなんか一人やから、まあちょっとイベント見れるなと思って。っていう思ってたら、まあ妻が、なんか、タコさんとトークイベントやってると思うでって言うから。
サブカルおじさんがモテる方法っていう。
はいはいはいはいはい。何それと思って。
いや、サブカルってモテる、だから、ボットキャストやったらモテるって話と近いよ。
ああ、なるほどね。
文化系のおじさんが、まさかその知識でもってモテる日が来るから、けどめっちゃモテるわけじゃないね。ちょっとモテるだけ。
わかる、わかる。
別に、その、なんか、クラスの人気者みたいになるわけじゃないけど、ただゼロやった人が2ぐらいになるから、
そうだよな。
急に浮かれるから、みっともないことしたらあかんでっていう話とかを。
いやー、いいことですね、ほんとね。
そうそうそう。
まあ、ゼロじゃないっていうのはでかいからね。
そう。誰モテるよな、
とか。あと、モテに関しては、なんか、0と1の差はでかいけど、1と10の差は、0と1ほどはでかくないと思う。
まあ、0、1が最大でしょ。
やっぱね。
圧倒的に。
っていうのが、まあ、あるからな。ああ、そういう話だったよね。
そう、そういう話。と、その、タコさんで、僕、そのロフトの店長、ロフトプラスワンベストの店長やってるタコさんって人が、言ったらロフトでイベントやる最初に担当ついてくれた人で。
はいはいはいはい、はい。
で、最近結婚しはったんやけど、
うんうん、
まあ、昔は結構こう、 性欲に狂ってる人やったんで、あ、そういう話したいなと思って、そういう話を。
あ、なるほど、なるほど。
してました。
掘り起こそうと。
掘り起こそうという
。なるほど、ね。はいはいはい。
すごい。カマキリ、まあ、言わないです。
まあ、言わん方が良さそう。はいはい。良さそう。カマキリって何やねん。
カマキリ、74歳。あ、これ以上。
カマキリな。はいはいはいはい。っていうね。
はい。
中ですけど。まあ、相撲もね、終わりましたけどね、今日。
ああ、そうやな。はい、弁慶さんが巻き越しちゃったな。
あ、そうですね。見ました。結果してる。
結果してる。
ああ、
うん。いや、最終今日。
はい、今日の。誰が優勝したか。
知らん知らん知らん。
あ、そう、ね。
仕事してた、ずっと。
あ、若隆景が優勝したんですよ。
やりましたね。
高安が負けたんですよ、優勝決定戦で。
やっぱり、なんや、AKB の同級生やからじゃない？
そうな、知らんけど。
いや、なんかなかったっけ。なんか、指原の同級生かなんかじゃなかったっ
け。あー、なんかあるかも、それ。
なんか、三役上がった時に急になんか、急に言い出したな、みたいになったよな。
あー、あったかもしれん。
なんで高安負けた？毛が濃いからですか？
いやいやいや、でも最後、すごい、もう優勝決定戦めちゃいい相撲やから見て。
あ、見よう。
はい。
確かに。
もう高安勝ったと思ったよ。
あ、やのに。
あ、いやー、
もう。いやけどさ、そういうの見せられてさ、優勝されたらさ、さすがみたいな、なんかこう、上がっちゃう三役みたいになるよね。
まあまあまあまあまあ、そうなんですよね。
まあ優勝ってすごいからな。
やっぱね、幕の内最高優勝すごいですね。
すごいよな。
はい。
だって、年間6人しか出へんやもんな。
まあ、年間6人しか出へんし。
ずっと。
いやし、まあちょっと前はね、白鵬がもう優勝しまくってたから、全然他って優勝できへんやって。
けど、
なってたけど。
僕はその圧倒的に強い横綱って存在感すごい好きなんですけど。
はいはいはいはい。
誰が何と言おうが勝つっていうのが、うん、けどやっぱこう白鵬が抜けることによって引退したことによって、
はいはい、
すごい今パワーバランスが整ってるよな。
整ってるというか、まあ、誰が勝つか分からんみたいな感じにはなってる。
そうそうそうそう、
一強感は全然ない。
だからまあそのやっぱり2年前ぐらいのさ四横綱時代とかに比べ、
2年前どころじゃないんじゃない
ですか。そうか、あれコロナやもんな、まだ2年前やったら、うん、3、4年前
4横綱って、だってほんで何場所かしかないやろ。
4年前やな、
多
分。うん。3年前の名古屋場所行った時はもう、だって、そうやもんな。
そや。
稀勢の里が辞めるみたいな話だったもんな。
そうそうそうそうそう。
いやー、そう、君13日目見に行ったもんね。
見に行きましたね。
もう。
いやいやいや、よかったっすよ。まあでもやっぱ子連れは良くないな。
あ、落ち着
かん。あー、ちょっと子供がね、やっぱ5寝るからね。いや、今度からもう、交代制でいかなあかんなっていう、まあ話し合いが夫婦の中で持たれた今。
し、まあまあ子供預けることができるからね、もうすぐ決
める。まあまあ、でも、やっぱり、ゆっくり見たいよね。正直朝から見たい、僕は。
いや、だからその保育所に、ちょっと今日6時まで扱ってもらうみたいなの。
あー、まあできるとこもあるけど、結構面倒いんよな、あれ。
あ、そうなの？
そうそうそうそう。
けど、相撲の日ぐらいできるんじゃない？
まあまあまあ。か、もう交代後って別の日に行こうって、一人ずつ。みたいな。
まあそれで一層一席とか全然ありやな。
そう話してましたね。はい
はい、質問です。
質問いきましょう。はい、今週ももう残り3つです。
やったね。
となりました。あの難しい質問がね残ってるシリーズですけど、
でそれ終わる直前にちょっとテーマトークみたいなのが、
あ、そうそう、でテーマトークをやるかもみたいな話をしてて、推し科学アイテムっていうテーマトークをやるんですけど。
推し科学アイテム。
そう。推し科学アイテム。
好きな科学アイテムってこと？
そうそうそうそう。で、なんか他に、多分今んとこ参加番組が他にも3つぐらいあって、うん、まあ、そこと要は共通テーマでトークするっていうね、うん、やつをまあ、やるんですけど、4月10日ぐらいの更新やから2週後かな、あと。
推し科学アイテム、僕も考えた方がいいんだ
よ、ね。いやいやいや、考えたら考えていいよ、全然。
推し科学アイテム？
僕はちょっと今何とは言いませんけど、
コマゴメピポットとかそういう話。
ああ、そう、そういう話、そういう話。
なんか、もうちょっとさ、その、例えば、天体望遠鏡みたいなのも。
ああ、まあまあまあまあ、顕微鏡とかね。
顕微鏡とか。
はいはいはい。
推し科学アイテム？ちょっと、これだけ言わすよ。今考えるから。
うん。
これ好きやなって思うやつ？
これ好きっていうか、まあまあ、便利やなとか。あと、まあ、科学アイテムって、実はね、結構刷新されていくんですよ。どんどん良くなっていくんですよ。だから皆さんが教科書とかで学ばないような、あの、常用アイテムって結構いっぱいあって。
科学アイテムっていうのはさ、こう科学的なものも入るんかな？
まあ何でもじゃないですか。
あー。 ただあれはあのセスキとか
何セスキあーセスキあーセスキねはいはいはいはい
掃除するやつ
あセスキってあの 1.5 っていう意味の言葉やから我々的にはセスキってつくのはいっぱいあるんですけどあの絨毯サンダートリウムかな多分
な
はいはい
なるほどね重曹とか
うん、あまあまあまあまあまあ、重曹とかね、身近ですよね、皆さん。クエン酸とかね。
あ、クエン酸ね。
はいはいはい、はい。
酸っぱくてクエン酸ね。
あ
うん。まあ考えときます。
まあまあ。っていう話が、2週後ぐらいにあります。はい。
あれはテレイドスコープとか
ああ、なるほどね。まあまあまあ。科学アイテムじゃないけど、科学おもちゃではあるな。まあ。
科学おもちゃ、玩具ではあるな。確かに。うん
まあ、いいよね、テレイドスコープは。
好き。
カレイドじゃなくてテレイドね。
秋が来ない。
はい。はい。王女コギノビッチとワイノホさんからの質問です。
はい、ありがとうございます。
おはこんばんちは。
おはこんばんちは。
いつもお二人の脱線転覆トークを楽しく拝聴しているやわじゃない男です。
はい。
本日は久しぶりに職場でほっこりすることができ、ビスコをかじりながら紅茶を入れて新聞斜め読みしました。
うん。
海の堆積物から採取した微生物を培養したら増殖が確認されたとのこと。しかも、うん、一番古い地層は1億年以上前の地層であったとのこと。微生物はいわゆる冬眠状態であったのでしょうか、うん、生物学は科学ではなく専門外とは思いますが、この件に関してのお兄様のご意見などお話を伺いたく思いますというね。
めっちゃ深いところの土を取ってきて、そこの微生物を繁殖させたんやけど、
はい、
1億年前の土やから、その微生物も1億年前のやつじゃないのって話。
ああ、まあまあまあまあまあまあまあまあまあまあそうです。
それさ、ずっと繁殖しては死んで、世代はもう何万と入れ替わってるんじゃないの、
う
ん
う
ん、
そうそう。で、まあまあそうなんですよ。で、世代は入れ替わってるんですけど、うん、とはいえちょっと不思議なことはいっぱいあるんですよね。
は
あ、で、まあこれは、ジャムステックという、日本が誇る、うん、何やっけ、名前正式な名前わかんないですけど、
うん
海洋機構ですわ、
はい
はいまあ、海に関する研究みたいなめっちゃやってるところなんですけど、うん、日本って海に囲まれてるから、
うん、
で結構深い海溝が近くにあったりとか、
はいはいはい、
結構 ね、
静岡とかね
海の研究しがいがあるんですよ、
はいはい、
で非常に海の研究は、ね、強いんですね日本って、
はい
うんでまあ、ジャムステックなんかまあその最先端を行ってるところなんですけど、うんまあ、そこの人らが、やってる研究で昔ってね海の深海の底、
うん、
深海の研究とか、まあ、それこそ深海何6400とかさ、今もっとしたやけど、ああいうのを作ってたとこです
よ。はいはいはい。
で、深海の砂の中には生物いないだろうと思われたんですよね。
ああ、なるほど。そもそも微生物なんかおれへんやろって。
うん。海の底には生物はいないと思われたし、うん、海の底の砂なんかに微生物もいないと思われてた。
酸素がないじゃんと。
光
もないじゃんと。
そうそうそう。生物、の生態圏がないじゃん、みたいな感じがあって、はいはいはい、なんやけど、まあその深海には実は生物いますよっていうのが、だんだん分かってきて、
うんうん、
まあそうなると深海にも微生物も深海の地層にもおるかもなってなって、
は
あ、で、どうせ行って掘るんやから、深いとこまで掘ろうよって、いう話になって、その年代ごとにいろんなまあ地層を掘って、一番古いのが1億年ぐらいの地層っていうのを掘ったと。で、持ってきましたと。で、これ実は、生物、微生物がいましたっていう発見なんです、本来はね。
ああ、なるほど。
うんうんうん、
まず、折ったことが驚きやってる話ね。
そうそうそうそうそうそう。っていう、研究をまあやってはって、で、それをどうやって決めるかとかむずいんですよ。うん、
はあはあ、
微生物がいました。で、例えば顕微鏡で見ました。
うん、
死骸っていうか、まあ、とにかく動いてる、生きてるか生きてへんか分からんけど、死骸がありますっていうのを、うん、いましたって言っていいのかどうか分かんないじゃないですか。
ああ、なるほど、なるほど。
うん。だから、あくまで生きてるって言おうと思ったら培養して増えるとか、
うん、
餌を食べてるとか、
はいはいはい、
そういうことを確認せなあかんで、これ結構大変なんですよね。
だから生きてる微生物がおったっていう、
そう。
かの確認ね。1億年前の微生物じゃなくて。そうそうそうそう。なるほど。
で、まあ、もう一つ大事なことは、どこの海から取ってくるかっていうのがめっちゃ大事で、はあはあ、陸の近くだと、栄養がどんどんどんどん供給されるじゃないですか。
はいはいはい。
だから、陸からめっちゃ遠いとこ。
まあだから沖の深海200とずっと向こうの深海200違うやろって話だよね。
そう。
うん、
で、まあ陸の近くの、まあ沖の 深海はそこそこ深いところにも全然微生物いるんですよ、はい、うん、なんですけどその南太平洋のど真ん中みたいなとこから取ってくるといないんじゃないかっていう研究なんです。
マリン島も何もないところの深海の1億年前とかの何百メートルとかのところを取ってくるってことね。
そうで、いないなと思って、まあ、取ってきて研究しました。なら、微生物は確かに何万分、10万分の1やったかな。とか、めちゃくちゃ少ないですよ。
少ないと。
うん。めちゃくちゃ少ないんですけど、で、それいろんなとこ、いろんな深さで取ってきてみたら、うん、1億年前の層にも微生、生きている微生物はいました。
お
う。っていう話なんですよ。で、これはね、君が言ってるみたいに、世代は変わってるんですよ。
はいはい。
だから、その、繁殖を繰り返しながら生き流れてきたっていうのはまあいいんです
けど、まあ、何十億世代とか、
そうそうそう、それはいいんですけど、1億年前の地層ってもうぎゅうぎゅうに固められてるわけですよ。
はあ、は
あ、泥の底で、うん、でその中でどうやって世代をつなぐねんと、
まあだから一緒やなんてずっと生き残ってないにしてもすごいぞって話
そうそうそう、でしかもその微生物は世代つないできたとして果たして進化の過程から取り残されてるのかされてないのか、
むしろしてるんか、
そう、まあ、ほんまに1億年前におった生物がそのままおるんか、
はいはいはい、
みたいな話とかが、まあまあ、そういうのが分かんないわけ
です。はいはいはい。
っていうのを、まあまあ、研究するために取ってきたやつで、とにかく1億年前の地層に、外から入り込むとかもできないんで、
はいはいはい、
その地層は。うん。に生きているやつが世代をなぜか超えて、ちゃんといますっていうとこは分かりましたっていう研究なんです。
なんではまだ分かんない。
なんではまだやってると思いますね。
ああ。だから、外から入ってきたんやったら、どうやって入ってんねんって話だし、はい。
まあまあそうなんです。
ずっと生きてんやったらどうやって生きてんねんやし、ずっと繁殖してんやったらどうやって繁殖してんねんやし、なんせ無の世界と思ったところが無じゃなかったって話ね。
うん。あと、例えばその、どれぐらい寿命があるとかね。
は
あ
は
あ。うん。その、すっごい長生きなのか、その、まあ、質問にあったみたいな、休眠状態みたいな、例えば取れるか取れないかとかね。まあわかんないですよね。
あんまり1億年前のやつかもしれんし。
まあ、1億年前のやつなんでしょう、多分。1億年前から少なくとも、その、世代を繰り返して生き残ってることは間違いないんで、で、外界と隔離されてることも間違いないんで。
ただ、死の世界ではなかったという。
そうそうそうそう。まあまあまあ、いわばそうですよ。
どう思いますかって質問やったよな。
はい。いや、それはめっちゃ面白いと思うし、
うん、
まあ、さぞかし大変な研究やけど、いい研究ですよね。
まあ、夢あるよね。
夢あるっていうか、その、なんかさ、まあ、研究ってテーマ設定がやっぱりもう難しくて肝で、で、まあ、その、ジャムステックさんとかは、そもそも深海に関することをやりましょうってなってるから、まあ、テーマ設定っていうのは、ある程度こう、絞りがかけられてるから、設定しやすいし、こういうことができると面白いよねっていう議論がすごいしやすい環境ではあると思うんですけど、それにしてもやっぱりいいテーマを、お金かけるから失敗できひんしさ。
まあ、確かに。
むちゃくちゃ金かかるから、そんなこと。
塗りでやるもんじゃない。
うん、土取ってきます、つってさ。また大変なわけよ。掘削船がなんかそもそも世界に3機構しか持ってないみたいな、海底の。
まあじゃあ何やるかよっぽど考えてほしいよな。
そうそうそう、スケジューリングもあるし、
はいはい、
で、その動かすのに人材を育成して、お金を取ってきて、
はい
はい、で、まあそのお金で動かすわけですからね。うん、
まあそのような。
まあっていう話なんですよ。
じゃあどうもクソもあんまないんや。
そう、でもこの1億年前から死んでる地層があって、そこから微生物が復活したみたいな話ではないんですよ。
そこにただ生きながら入れてるって、
ね、そう、すごい少ないけど微生物はまだ生きてると。
1億歳の人類がいるんじゃなくて、まだこの地球上に1億年前から残ってる人類がまだいたっていう話、
うん、いや今なんやって思うけど、それもよう考えたらおかしいなってなるっていう。
この数年で最も青春アルデヒド的に人から勧められる漫画、ドクターストーンっていうのがあるんですけど。
はいはいはい。まだ読んでないわ。
それ、ちょっと読んでたけど、
うん、
続き、そうやずっと読んでないから読もうと思ったら全然覚えてないから、一巻から読み直してるんですよ。
はいはいはい。
じゃあ確かにこう、科学啓蒙してるよな、これってすごい思うわ。
ああ、そうだ、面白い。
まあ、普通に面白いと思うんです
ね。
まあなんかさ、ジャンプの漫画ってこうでしょみたいな気持ちも大体あんねんけど、
うん、
いつも読んだら、ほんまジャンプはさすがに新しいことしてるねって、どの漫画を見ても。
なるほど。
タコピーの現在っていうのがさ、今ネットで
話題の。ああ、はいはいはい。
この1週間超絶話題やった漫画で。あるけど、それも全2巻やねん。
うん。
けど、 最初から1話から最終話までちゃんと、あ、1個の筋をちゃんと振り切ってて、けど、起承転結もあって、それは面白いな、みたいな。期待を裏切る面白さがいっぱいあるんで。
なるほどね。
で、何がやばいって無料やん、ね。
基本。そうなんや。
ジャンププラス1回目無料で読めるんで、それが異常やなと思う。
なるほど。
っていう、ね。まあ、答えになってるじゃないですか、これ。
はい、はい。
今日の質問。
で、まあ、まだ研究継続中みたいです。これ論文が出たのが2020年かな。あ、
最新やな。
で、採取自体が2008年か9年か。だから10年ぐらいかかってるんですよね。うん、その、実際取り出して培養してみたいな。
なるほど。
結果出す。取り出すのが、
論文まで。
そう。取り出すのが、なんか、取り出し方がないから、それを開発するっていうか、取り出し方考えるところかららしいんですよ。
っていう、大変やな。
はい。その、泥の中からどうやって微生物を分けるねみたいな。
はいはいはい。
のがあるみたいで。っていう話みたいですけどね。はい。
そんな感じですが。
はい。
答えになったんじゃないでしょうか。
はいはい。
いよいよ質問はあと3つ。
2つ。
2つ。になりますんで、皆さんよかったら、精神ある程度。たまには皆さん、リツイートなどしてみては。
リツイートしてください、ぜひ。ありがたいんで。
初めて言ったかもな。
はい。
というわけで。
リツイートは一番いいですね。ね。
というわけで、はい、お届けしましたのは、ぶちゃかちゃ
んと。ありがとうござい
ました
。
皆様、ボコカ電子です。この曲は食料保存の歴史や技術を褒めたたえる名門ソングです。お聴きください。
あの頃あれがあったらな、発酵貯蔵熱湯殺菌冷凍日清ゲボ。あの頃あれがあったらな、塩漬け燻製アルコール天日の乾燥夢の神経の栄養素